一般質問、用紙。自民、川北直人。本区がリーダーシップを最大限に発揮して、未来の臨海部を描くべき。質問、未来の臨海部について、1から5まで。1、東京ベイエリアビジョンと東京ベイ ESG プロジェクトの関係性について、見解は。区長、ビジョンは ESG プロジェクト等に引き継がれている。2. 都が示す中央防波堤埋め立て地の将来像について評価は。区長、まだ評価する段階ではない。3. 周辺地域を含めた新たな臨海部の街づくりに向けた取り組みは。区長、改定中の都市計画マスタープラン等で検討していく。4. 交通ネットワークの充実及び8号線延伸に向けた検討状況は、区長、交通ネットワークは都と地域の将来像を共有する。8号線延伸は国の審議会の答申案を期待しつつ、都には速やかな事業スキームの構築を求めていく。5. 2050年の脱炭素社会の実現に向けた区長の表明を。区長、現在環境審議会に意見を求めている。質問、規制市街地における新たな街づくりについて、1から2まで。1、都市計画マスタープランにおける深川城東地域の展開は、都市整備部長、区民の意見等を踏まえ、段階的に街づくりを進める。2、水害に対応した街づくりを、都市整備部長、都市計画マスタープラン等で進める。質問、新型コロナウイルスワクチン接種について、1から12まで。1、65歳以上の予約状況は、また、副反応の事例及び対応は、区長、5月末時点で約8万4000人である。副反応は、発疹等が4件あり、救急搬送を行った。2、出張予約窓口の周知方法及び予約代行の実績は、区長、全庁を挙げて案内等を行った。実績は3日間で164件に上る。3、出張予約窓口の期間延長及び未予約者への移行確認を。区長、引き続き接種勧奨に努める。4、集団接種委託契約の見直しを。区長、状況に応じて柔軟に対応する。5、二重予約に対する注意喚起を。区長、あらゆる広報媒体を活用する。6、余剰ワクチンの接種対象者を拡大すべき。区長、今後の状況により検討する。7、予約枠の余力の活用を。区長、高齢者施設従事者等の接種に充てるなど、効果的に活用する。8、16歳から59歳までの区民の予約スケジュールは、区長、決定次第速やかに公表する。9、LINE を活用した予約システムを導入すべき。区長、現時点では考えていない。10、予約の空き状況の情報提供を。区長、可能な限りの情報発信を行う。11、集団接種会場の夜間開場を。区長、医師会等と協議して検討する。12、大規模災害発生時の対応は。区長、関係部署間で連携して適切に対応していく。質問、教育施策について。1から5まで。1、第2期教育推進プラン高等の実現に向けた取り組みは、教育庁、 教育の ICT 化等で推進する。2. ギガスクール構想の進捗状況及び今後の取り組みは、教育庁、全校を推進校とし、オンライン授業等を実施している、さらなる学校運営の効率化等を目指す。3. オンライン配信等に使用する機器について、全校の実態調査及び機器の拡充を行うべき。教育庁、ICT 環境の整備は8月に完了する。拡充は検討する。4. デジタル教科書導入の状況は、教育庁、小学5年6年及び中学全学年で一教科の導入準備を進め、各教科で検証していく。5. コロナ禍における宿泊行事の実現について、見解は、教育庁、行事の計画を夏季休業より後に変更し、感染状況を踏まえて準備を進める。以上、自民河北直人、質問終わり。民政区、新島恒雄。行政サービスを停滞させない適正な行財政改革を。質問、行財政改革について、1から5まで。1、コロナ後の保健所の体制は、政策経営部長、状況に応じた人員配置を図る。2、指定管理施設の職員数は、政策経営部長、各所管で把握している。3、官製ワーキングプアの増加に対する見解は、政策経営部長、増加させている認識はない。4、指定管理者選定時には労働条件等の審査を適正に行うべき。政策経営部長、専門部会等の審査により適切な運用が図られている。5、後契約条例について他区の状況及び制定に対する見解は、政策経営部長、他自治体の動きは認識しているが、現時点では制定の考えはない。質問、新型コロナウイルス感染防止対策について、1から7まで。1、65歳以上の高齢者への集団個別接種について予約状況は、現行部次長、5月末の予約率は 73% である。2、予約サポート体制の延長を、現行部次長、今後の状況により検討する。3、移動困難者への訪問接種を、現行部次長、巡回接種の実施を検討する。4、副反応の状況は、現行部次長、重篤な事例はなかった。5、今後のワクチン供給量は、現行部次長、7月末までの割り当てはある。6、PCR 検査補助事業の利用率向上へ向けた取り組みを行うべき。健康部次長、今年度より臨機応変に対象者等を決定できる制度とした。7、コロナ禍での東京2020大会の開催意義について、見解は、健康部次長、感染防止に全力を挙げ、安全安心な大会であることが大事である。質問、介護高齢者施策について、1から3まで。1、施設のあり方を見直し、多世代交流等の施設にすべき。区長、今後検討する。2、家族介護者支援の課題は、区長、参加者の定着率等である。3、認知症や要介護1、2の方に、総合事業の弾力化を適用すべきでないと考えるが、見解は、区長、国の方針を踏まえ、実施団体の意向等を把握し、検討する。質問、子ども子育て支援について、1から4まで。1、国の不登校対策の通知について、認識及び今後の取り組みは、子ども未来部長、児童生徒の社会的自立を目指す取り組みが必要であり、子に応じた支援のさらなる充実を図る。2、 不登校特例校を含めた児童生徒の居場所について見解は、子ども未来部長、多様な支援体制の構築に向けフリースクールとの連携も検討する。3、家族の世話等で過度な負担を負うヤングケアラーの実情や支援体制について見解は、子ども未来部長、区が把握した場合は必要な支援につないでいる。今後より効果的な体制整備を検討する。4、子どもの権利条例を制定し、学校等での人権教育の充実を。子ども未来部長、制定の考えはないが、都の条例も踏まえ、人権教育に取り組む。質問、防災対策について、1から5まで。1、感染防止の間隔確保により、避難所の収容人数が減となるが、避難場所の確保に向けた取り組みは、区長、教室等を活用する、また在宅避難等の検討も周知している。2、福祉避難所の運用について、法改正に伴う区の対応は、区長、国のガイドラインに基づき検討を進める。3、洪水高潮ハザードマップで地域防災の意識啓発を行うべき。区長、今後も積極的に地域の中に入り、防災情報の提供に努める。4、昨年配布した防災備蓄用ラジオを防災訓練等で活用すべき。区長、訓練メニューの検討等を行う。5、海抜表示設置の検討状況は、区長、現在公共施設等での設置を検討している。以上、民生区、新島恒雄、質問終わり。公明、小島和義。区民の命と財産を守る防災減災対策のさらなる充実を。質問、新型コロナウイルス感染症対策について、1から6まで。1、予約受付体制の強化を。健康部次長、年代別予約受付日の設定等により、円滑な予約受付に努める。2、障害のある方への予約のサポートを実施すべき。健康部次長、今後も関係部署間で連携を図り、寄り添った対応に努める。3、巡回接種実施にあたっての課題及び対応は、健康部次長、1日の対応件数が限られることなどが課題であり、関係部署と連携し、早期事業化を目指す。4、接種時の移動支援について、現在までの実績及び課題は、健康部次長、接種者の 25% がタクシー補助券を利用している。タクシーの待ち時間が課題であったが、事業者に配車調整を依頼した。5、高齢者以外の自力移動困難者に対する移動支援策の検討を。健康部次長、福祉タクシー券の対象となる方も補助の対象とした。6、余剰ワクチンについて優先順位や連絡体制などの周知は、健康部次長、接種方針を区法等で周知している。質問、区民の暮らしを守る福祉の充実について、1から3まで。1、地方税における徴収猶予の特例制度の状況及び今後の対応は、生活支援部長、許可件数は688件である。今後、既存の猶予制度等の運用や区法等での周知を行っていく。2、国民健康保険料等の猶予及び減免の対応方針は、また国の財政支援の活用と周知の方針は、生活支援部長、猶予では分割納付等の対応を行っている。減免は前年度と同様に実施していく。国の財政支援は引き続き活用を図り、区法等で周知に努める。3、 本区の住居確保給付金の状況及び今後の方針は、生活支援部長、昨年度の支給総額は約3億4300万円である。今後も必要な情報の周知等を行う。質問、本区の情報化推進について、1から2まで。1、デジタル化の流れに高齢者が取り残されないよう支援すべき。区長、都の取り組み等を参考にしながら支援のあり方を検討していく。2、統合型 GIS、地理情報システムについて導入の課題及び期待される効果は、区長、システムの最適化等が課題である、重複投資の削減等が期待できる。質問、防災・まちづくりについて、1から4まで。1、本区において国土強靭化地域計画を策定する意義は、区長、本区における災害対策の一層の充実に資する。2、水害時対応の見直しについて、感染拡大防止対策等を講じた場合の拠点避難所の対応及び避難所の見直しの検討状況は、区長、避難所運営マニュアルの更新や自主避難施設の追加指定等を行った。3、都条例によるマンション管理状況届出の実績と今後の対応は、区長、286件の届出があった。今後、見届け者への督促等を行う。4、地下鉄8号線沿線のまちづくりについて認識は、区長、地域の声も聞きながら検討を進めていく。質問、環境施策について、1から2まで。1、世界の動きが加速する中、環境基本計画の目標は見直すのか、また、今後9年間の取り組みは、環境清掃部長、現在環境審議会に意見を求めており、答申をもとに見直しを検討する。今後、緑化対策等を進めていく。2、脱炭素社会に向けた区長による力強い宣言を行うべき。環境清掃部長、答申を踏まえ、区の姿勢を明らかにしていく。以上、公明、小島和義、質問終わり。共産、赤羽民代、区民の暮らしと営業を守る新型コロナ感染症対策のさらなる強化を。質問、新型コロナ感染症対策について、1から11まで。1、ワクチン接種について、予約困難者のサポート体制の拡充を、予約代行や巡回接種を行うべき。健康部長、出張予約窓口を開設しており、予約代行の実施予定はない。また、巡回接種は検討中である。2、国や都に PCR 等の検査の拡充を求めるべき。健康部長、求める考えはない。3、学校等での定期検査の実施を。健康部長、実施の予定はない。4、国等に東京2020大会の中止を求めるべき。健康部長、中止を求める考えはない。5、児童等の競技観戦の中止を。健康部長、国等の動向を踏まえ検討する。6、持続化給付金の再実施などを国等に求めるべき。健康部長、要望を行う考えはない。7、中小企業応援金等の支援を。健康部長、現時点では考えていない。8、フードバンクについて民間団体への支援等を行うべき。健康部長、様々な課題がある。9、コロナ対応として一時保育を拡充すべき。健康部長、人材確保等の課題がある。 10、女性の悩みと DV 相談事業について相談方法等の充実を図るべき。健康部長、今後研究等を行う。11、生理用品の無料配布を継続し、その際の相談体制を構築すべき。健康部長、配布実績を検証していく。質問、子育て支援について、1から6まで。1、認可保育所の整備計画を見直し、さらに増設すべき。区長、需要に見合った計画である。2、保育環境の向上を図るため、園庭等の確保を義務付けるべき。区長、現時点では困難である。3、運営事業者の委託費等不正受給の原因及び再発防止策は、区長、法令遵守意識の欠如等が原因であり、チェック体制の強化等により再発防止に取り組む。4、国の保育士配置等の規制緩和は行うべきでない。区の見解は、区長、引き続き法令等に基づく職員配置を求めていく。5、保育士の処遇改善のため、国に財政支援を求めるべき。区長、特別区長会を通じ、国や都に財政支援を求めている。6、児童館の廃止計画を撤回し、施設の機能と役割を拡充すべき。区長、方針を見直す考えはない。質問、行政のデジタル化について、1から5まで。1、デジタル改革関連法は自治体の個人情報のオープンデータ化につながると考えるが、見解は、政策経営部長、個人が特定できない情報提供制度と認識している。2、情報漏洩等の防止の徹底は、政策経営部長、適正な取り扱いを確保している。3、情報の自己決定権の保障を、政策経営部長、本人同意に基づく制度である。4、国主導による自治体の業務システムの標準化に対する見解は、政策経営部長、国の動向を注視し対応を進めていく。5、区民ニーズに応える対面サービスや相談業務を拡充すべき。政策経営部長、引き続き利便性向上に努める。以上、共産、赤羽民代、質問終わり。未来、三木ゆりか。小学校低学年からの正しい性教育と命の教育の充実を。質問、性教育と生命の安全教育について。1から8まで。1、性教育の実施にあたり、学校間で差が生じないよう、専門家を活用した取り組みを進めるべき。教育委員会次長、学校間の差はないと認識している、専門家の活用については慎重に検討する。2、命の安全教育をどのように推進するのか。教育委員会次長、文部科学省の教材の積極的な活用を学校等に周知した。3、子宮頸がんワクチンについて、性教育等で使用可能な小学生にもわかりやすく、また怖くないリーフレットを作成すべき。教育委員会次長、既存の資料を有効活用する。4、産婦人科医等と連携し、学校で子宮頸がんの啓発を行うべき。教育委員会次長、他地区の実践例等も参考にしつつ、方法を研究していく。5、生理の貧困が問題となっているが、性教育と合わせて学校のトイレへの生理用品の設置を進めるべき。教育委員会次長、 適切な保健指導等に引き続き取り組むとともに、他自治体の事例も参考にしながら設置のあり方を検討していく。6、体育等の活動時には体操着の下の肌着着用を認めるべき。教育委員会次長、着用は任意とすべきと考えており、児童に配慮した指導について全校園に通知を行った。7、体操着等の着替えの場所は低学年から男女別々とすべきと考えるが、見解は、教育委員会次長、小学1年生から別々の空間で着替えるよう周知している。8、本区における教員の性犯罪の発生状況及び今後の対応策は、教育委員会次長、昨年度及び今年度に発生した、服務事故防止研修のさらなる充実等により防止対策を一層強化する。質問、家庭や児童の負担軽減について、1から7まで。1、多角的な支援が必要な子育て家庭への支援に対する区の考え方は、区長、子育ての負担感や孤独感を軽減し、子どもの成長等を純粋に喜べる環境を整えることが最も重要である。2、小学生の重すぎるランドセル問題について、国の通知では、置き弁は可能とされているが、本区の学校における現状は、教育長、通知を踏まえた適切な判断を行うよう各校に周知している。3、置き弁のためのロッカーの設置を行うべき。教育長、今後検討する。4、デジタル教科書の導入を早急に推進すべき。教育長、引き続き検討する。5、夏休み中のキッズクラブでの宅配弁当導入について、有料でも希望する家庭は多いと考えるが、ニーズの把握状況は、教育長、保護者アンケートで要望があることを把握している。6、宅配弁当導入に対する見解は、教育長、引き続き調査研究を重ねる。7、キャッシュレス化が進む中、学校における集金袋を廃止し、口座振替等に変更すべき。教育長、検討を進めていく。以上、未来、三木ゆりか、質問、終わり。民生区、伊達道也。東陽町駅前の再開発と本庁舎の建て替えを一体的に進めるべき。質問、地下鉄8号線の延伸について、1から4まで。1、都が約束した事業スキーム構築の期限から2年以上経過しているが、見解は、土木部長、都の対応は極めて不十分であり、決して容認できない。2、国の交通政策審議会の小委員会において審議中だが、楽観することなく、都に対して事業スキーム構築を強く求めるべき。土木部長、審議経過を引き続き注視するとともに、都には約束の履行を強く求め続けていく。3、東京メトロは江東地区南部地域の発展を目的に東西線を建設した。発展によって生じた混雑を解消できる8号線延伸に対し、東京メトロが後ろ向きの姿勢であることに疑問を感じるが、見解は、土木部長、新線整備を行わない方針は過去の閣議決定を踏まえたものであると認識しており、今般の小委員会で東京メトロの公的役割が改めて整理されることを期待している。4、8号線延伸の事業化に向けて何が必要か。土木部長、本区は整備手法等を検討するため関係機関との協議などを積み重ねてきた。 残された課題は事業スキームの構築である。質問、新庁舎建設と東陽町駅前再開発について、1から4まで。1、庁内の検討委員会の進捗状況と今後の開催頻度は、区長、5月に検討部会を設置した。今後3ヶ月に1回程度開催し、本年中に中間取りまとめを行う予定である。2、新庁舎のあり方について庁内からの意見は、区長、窓口サービス機能の充実等約600件の意見が寄せられた。3、東陽町駅前の再開発について、8号線に関する答申によっては、開発対象となる区域の関係権利者の意見聴取等を開始しなければならないと考えるが、見解は、区長、答申等の状況を踏まえ、関係権利者等で構成するまちづくり協議会の設立を検討していく。4、新庁舎建て替えは東陽町駅前の再開発と一体的に進めるべきである。竣工まで長期にわたるため、区がリーダーシップをとって早急に取り組むべき。区長、目標年次内に着実に整備されるよう、主体的かつ計画的に検討を推進する。質問、平和事業について、1から2まで。1、平和事業について今後どのような施策を考えているか。総務部長、既存事業を継続し、教育委員会と連携、協力しながら、新たな施策を検討していく。2、様々なメディアを活用した戦争体験の伝承について認識は？総務部長、最新の映像技術を活用して後世に語り継ぐことは重要であると認識している。以上、民生区、伊達道也、質問終わり。
自民、剣崎義彦、地域活動を担う町会自治会に対して支援の強化を図るべき。質問、地域活動の継承について1から5まで。1、新規の集合住宅における町会加入のサポート強化の現状は。区長、今年度町会等へ加入促進活動用のリーフレットを配布した。2、町会役員の働きや町会事業活動の必要性について認識は。区長、役員は行政との連携において欠かせず、町会活動は地域コミュニティの発展等にもつながる重要な活動である。3、コロナ禍で失った町の活性化について今後の取り組みは。区長、感染症の状況を注視しつつ、イベント等を通じ、行事の開催等を行っていく。4、地蔵堂等に対する区の認識は。区長、貴重な慰霊碑である。5、地蔵尊法要の継承への助成を。区長、慎重に検討する必要がある。質問、子育て世帯への支援について、1から6まで。1、核家族が増えた現代社会の子育て対策について、見解は。子ども未来部長、孤独感等の軽減が重要である。2、多くの方が子育て広場を使えるよう、SNS を活用すべき。子ども未来部長、システム整備等の課題がある。3、青少年対策地区委員会の位置づけ及び期待する活動は。子ども未来部長、青少年健全育成の中核を担う重要な存在である。非行防止パトロール等を期待している。4、コロナ禍における児童虐待の把握方法と対策は。子ども未来部長、関係機関との情報共有及び 連携した早期対応を行っている。5、虐待予防研修プログラムの策定について、認識及び方向性は、子ども未来部長、地域ネットワークのさらなる向上に資するものであり、共同団体とともに策定に取り組む。6、ホームスタート高等への評価及び今後の支援は、子ども未来部長、孤立防止等の重要な役割を担っている。引き続き必要な支援に努める。質問、温暖化防止対策の方向性について、1から6まで。1、電気自動車の急速充電器について今後の設置予定は、環境清掃部長、民間に働きかけていく。2、法人登録の次世代車両の普及状況は、環境清掃部長、都内の新車販売台数のうち 2.1% がゼブである。3、ゼブの購入助成について、法人への対象拡大等を行うべき。環境清掃部長、今後検討していく。4、コミュニティサイクル及び電動バイクの今後の展望は、環境清掃部長、前者はさらなる利用促進に取り組む。後者については他自治体等の動向を注視する。5、電動アシスト自転車の充電サービスを設置すべき。環境清掃部長、今後調査研究していく。6、自治体による自動運転走行バスの整備について見解は、環境清掃部長、臨海部の回遊性向上等の可能性がある。以上、自民健崎義彦質問終わり。公明佐竹敏子、コロナ禍においても自然災害に対する備えを着実に進めていくべき。質問、地域防災力の強化について、1から5まで。1、災害時における迅速な避難支援を強化するための改正災害対策基本法の分かりやすい周知を。総務部長、チラシの配布等を行い周知に努めている。2、地域住民等と連携し、高齢者等避難行動要支援者の個別計画の作成等に全力で取り組むべき。総務部長、関係部署と連携し課題に対応していく。3、防災訓練のあり方について、そなエリア東京など関係機関との連携等でより具体的な訓練を実施すべき。総務部長、関係機関との情報共有等により、訓練等のさらなる充実を図る。4、災害協力隊活動マニュアルの内容等の見直し、及び実際の活用に向けた取り組みを行うべき。総務部長、提供形態等を見直すとともに、実際の訓練等の活動支援を行う。5、生理用品等生活衛生用品の備蓄物資についても、ローリングストックの考え方にのっとり、入れ替え時に福祉・教育機関等と連携し、有効活用すべき。総務部長、活用を検討していく。質問、コロナ禍での社会的孤立対策について、1から5まで。1、コロナ禍における社会的孤立に対する認識及び取り組みは、区長、コロナ禍で課題が深刻化する場合がある。高齢者地域見守り支援事業等を実施している。2、包括的な相談支援を行う、断らない相談しやすい窓口を設置すべき。区長、策定中の地域福祉計画の中でも議論されており、引き続き検討する。3、 関係機関等と共同しながら、全庁横断型かつアウトリーチ型の支援体制を構築すべき。区長、今後検討を進める。4、ヤングケアラー問題について、福祉関係機関等と連携し、積極的な実態把握を行うべき。区長、関係機関との連携により状況把握を進めていく。5、関係者のヤングケアラーに対する理解を深めるとともに、相談・支援体制を整備すべき。区長、関係機関の連携を一層深め、切れ目のない支援に努める。質問、仙台堀川公園周辺の環境整備について、1から2まで。1、公園周辺の道路の安全対策について、区の見解は、土木部長、無電柱化による道路拡幅により、安全・安心を実現できる。2、道路の幅員等の安全対策について、地域住民の理解が得られるよう改めて説明を行うべき。また、安全確保のため変更できる点は対応すべき。土木部長、本格的な道路工事に入る際に、各町会等への丁寧な説明を行う。また、不具合箇所があった場合には対応策を検討する。以上、公明佐竹敏子、質問終わり。民生区酒井夏実。経済的負担の軽減など、綾世代のがん患者に対する支援の実施を。質問、綾世代、思春期若年成人のがん患者支援、1から6まで。1、在宅医療連携推進の取り組みは。区長、医療と介護の連携体制の構築を進めている。2、在宅療養を希望する方について、地域、介護事業所等との連携や支援を行うべき。区長、保健所等で情報提供している。3、相談可能な窓口の拡充や、在宅療養ガイドブックの情報を充実させるべき。区長、引き続き情報の充実を図る。4、最後を自宅で過ごしたい方への支援として、若年がん患者在宅療養費助成制度を創設すべき。区長、今後の研究課題とする。5、ウィッグ等の購入費の助成を。区長、具体的な検討を進めている。6、都が今年度から開始する若年がん患者等生殖機能温存治療費助成事業について、相談対応や情報提供に努めるべき。区長、ホームページへの掲載等で情報提供に努める。質問、子どもの諸課題について、1から7まで。1、わいせつ行為等を行った保育士の免許登録の取り消し漏れ等が全国で相次いでいるが、見解は。教育委員会次長、見落としはあってはならない。2、採用時に免許を確認すべき。教育委員会次長、必ず確認している。3、命の安全教育など、幼児期からの性教育を行うべき。教育委員会次長、全校園に周知しており、発達段階に応じた指導を行う。4、区内教員の性犯罪について、児童生徒の心のケア、保護者への対応及び再発防止等の取り組みは、教育委員会次長、臨時保護者会の開催、校長からの説明等を行った。今後、教員研修のさらなる充実等で対策を強化していく。5、体操服の下の肌着を禁止する指導について、見解及び対応は、教育委員会次長、 着用は任意が望ましい。心情に配慮した指導を行うよう全校園に周知している。6、学校保護者間における連絡手段のデジタル化の取り組み状況は、教育委員会次長、欠席連絡のオンライン化など各校へ導入方法を周知していく。7、学びの保障としてオンライン学習や授業の配信を行うべき。教育委員会次長、ドリル学習等を実施している。質問、ゆりかご面接全数実施による産後うつ乳幼児の虐待予防、1から4まで。1、妊娠中からの切れ目ない支援の必要性に対する認識は、健康部長、孤立等への対応が重要である。2、ゆりかご面接を全数実施している区の取り組み及び本区の課題は、健康部長、多くの区が妊娠届の提出時に面接できる体制をとっている。本区では提出時の面接ができない場合があることが課題である。3、保健師の増員または妊娠届の受付場所の集約を検討すべき。健康部長、区民の利便性の課題がある。4、広報を見直すべき。健康部長、ホームページの見直し等で改善に努める。以上、民生区酒井夏実、質問終わり。自民大屋根拓実。コロナ禍後を見据え大きく動き出す地下鉄8号線、豊洲、東陽町、住吉。5.2km。 質問、コロナ禍の地下鉄8号線、豊洲、東陽町、住吉、1から8まで。1、コロナ禍における地下鉄8号線整備の必要性に対する認識は、区長、コロナ禍後の区の経済回復と成長も支える大事業である。2、国交省の委員会における東京メトロの役割等に関する審議、7月答申への期待は、区長、来年度にも事業化につながる答申が出ることを期待している。3、東京メトロ株、国 53% と 47%、売却と上場は、8号線着手に大きく影響すると考えるが認識は、区長、国交省の審議で、新線建設は上場前に方向性を明確にすべきとされており、売却前に事業計画を示した上で環境アセスメント等に着手する必要がある。4、答申がどのような内容でも事業化につなげていく必要があるが、答申後のスケジュールは、区長、答申が出る気を逃さず、危機感を持って、と、国交省、財務省及びメトロとの調整を加速する。5、8号線所管の区組織の強化を、区長、8号線実現へ向けて組織体制を今後改めて検討していく。6、22年度に設置した地下鉄8号線建設基金90億円の使途は、区長、8号線整備の主体的立場として区の役割を整理し、設置目的に沿った活用を検討する。7、枝川、塩浜などの新駅整備は、まちづくりとともに考えるべき。区長、今後開催する地域別ワークショップで、地域代表の意見を聞き、都市計画マスタープランで、新駅周辺の新拠点として位置づける。8、豊洲から錦糸町は最も大切なアクセスの一つだが、見解は。区長、8号線実現で往来が向上し確実に強化される。質問、使える英語の小学校・中学校教育、1から3まで。1、 文科省の英語教育の目的はコミュニケーション能力を身につけること。しかし、現状、小中教育を終えた子どもたちの話せて聞ける英語には結びついていない。英語能力向上の一端として、身近な英検の受験を進めてはどうか。区内の英検受験の現状は、受験費を助成して希望者全員の自由な受験を可能とすべき。教育委員会次長、区内中学校等24校中17校を会場として実施している。受験助成は今後検討していきたい。2、小中学校の英語教育は、話す、聞くの会話に重点を置いた対話能力を身につける授業もすべき。教育委員会次長、今後対話も積極的に取り入れ、コミュニケーション可能な英語を身につけられるようにする。3、世界へ羽ばたく人材育成が真の教育ではないか。英語を話す喜び、聞いてわかる喜び、英語圏20億人の仲間に入り、友達を作り、活躍するステージが限りなく広いことをつかんでほしい。教育委員会次長、グローバルな人材育成へ向け、英語教育の充実に努める。以上、自民大屋根匠、質問終わり。民生区、紀藤達也。コロナ禍の今こそアフターコロナを見据えた観光推進プランの策定を。質問。本区の文化観光施策について、1から4まで。1、区登録文化財及び区指定文化財の件数は、両者の違いは。地域振興部長。前者は区が任意に登録でき1060件である。後者はそのうち特に重要なものを指定するもので、補助金が交付されるなどの違いがあり、47件である。2、文化財の公開や普及の方法は、地域振興部長、民族芸能大会や文化財説明板の設置などを行っている。3、観光客誘致に向け、積極的に文化財を活用し、観光客が区内を回遊できるように工夫すべき。地域振興部長、観光協会等と連携を図りながら、文化財の活用を検討する。4、現在策定を見合わせている新たな観光推進プランについて、区の見解は、地域振興部長、感染状況等を注視しつつ、策定について引き続き検討する。質問、高齢者支援について、1から4まで。1、本区の高齢化の現状及び今後について認識は。福祉部長、高齢者人口は11万2000人を超え、さらなる増加が見込まれている。地域包括ケアシステム構築の実現が今後の課題である。2、特別養護老人ホームについて今後の整備の進め方は、福祉部長、公有地の活用等で用地確保に努め、また既存施設の改築等を通じて可能な限り増床を図る。3、これまでの介護施設における人材確保事業をどのように評価したのか。また、今後の取り組みは、福祉部長、事業所への聞き取り調査等を行い、既存事業の見直し等を検討した。今後、事業所等に対する支援のさらなる充実を図る。4、区内に12館ある高齢者福祉施設の今後のあり方は、福祉部長、引き続き利用者への切れ目のない対応を行っていく。また、支援団体等との連携を強化し、地域共生社会における役割を果たしていく。質問、空き家住戸対策について、1から5まで。1、 本区の空き家率及びそれに対する認識は、区長、23区で最も低い 7.7% だが、今後増加すると認識している。2、空き家問題に関する相談事業の現状及び今後の対応は、区長、都の相談事業の周知等を行ってきた。今後、事業の充実を検討していく。3、空き家を地域住民の交流等の場として活用すべき。区長、戸建て住宅の空き家の活用について調査・研究する。4、小規模建築物の空き家について実態調査の現状及び老朽化した空き家への対応は、区長、2年度までの調査で空き家率は 2.8% であった。特に老朽化が進行している7件のうち、3件の除却を完了した。5、老朽建築物の除却助成の活用について区の見解は、区長、引き続き制度の活用を促進していく。以上、民生区、紀藤達也、質問終わり。自民、米沢和弘。景気低迷の長期化を見据え、区内中小企業に対する積極的な支援の実施を。質問、コロナ禍における経済支援について、1から6まで。1、本区における雇用面でのコロナ禍の影響は、区長、ハローワーク木場管内における有効求人倍率が 0.67 倍まで落ち込むなど影響は大きい。2、深刻な雇用情勢を踏まえ、区が積極的に雇用支援を行うべき。区長、関係機関との連携強化等を行い、今後も雇用支援に積極的に取り組んでいく。3、コロナ対策融資について、借り換え融資の斡旋状況は、また、当初の想定との比較は、区長、実績は331件で、現時点では想定の範囲内である。4、融資は借金であることを踏まえ、融資の拡大に頼らない中小企業支援策を実施すべき。区長、琴店事業の一層の活用や経営相談窓口の強化等により事業者を支えていく。5、補正予算第3号にキャッシュレスポイント還元事業に関する予算を計上した経緯は、区長、3度目の緊急事態宣言発出等を受け、消費活性化策の速やかな実施が必要と考えた。6、今後は紙のプレミアム付き商品券を廃止し、ポイント還元付きキャッシュレス決済を推進すべき。区長、キャッシュレス決済の利用状況等を注視し、慎重に検討する。質問、子どもへの支援について、1から5まで。1、国の調査によりヤングケアラーの実態が明らかとなったが、この問題に対する区の認識及び対応は、子ども未来部長、子どもの育ち等に大きな影響を及ぼすもので、切れ目ない支援等が重要である。各機関の連携を深め、必要な支援に努める。2、国の報告を踏まえた今後のヤングケアラーへの支援及び問題の周知の取り組みは、子ども未来部長、国の検討状況を踏まえ支援の充実に努める。関係機関や区民全体への効果的な周知等を検討していく。3、児童相談所について、高等児童相談所の移管に向けた本区と都との協議の現状は、子ども未来部長、認識に大きな隔たりがあるため、引き続き粘り強く協議する。4、大島子ども家庭支援センターで新たに始めるアウトリーチ型支援について、従来の虐待対応との違いは何か。 子ども未来部長、虐待予防の観点から虐待に至る前に支援等を実施する点である。5、児童相談所の移管を見据えた今後の児童相談体制について、現在の検討状況は、子ども未来部長、今後、子ども家庭支援センターを8箇所に増やす予定である。また、児童相談所設置にあたっては、他区の事例等も研究し、子どもの最善の利益を実現できる体制を目指す。以上、自民米沢和弘質問終わり。無所属千葉崎へ。プラスチック製品の資源循環を着実に進め、プラゴミゼロ宣言を。質問、プラスチックの自治体一括回収と資源循環について、1から6まで。1、6月成立のプラスチック資源循環促進法について見解は、区長、今後の国の動向を注視する。2、自治体の負担が増えないよう国に求めるべきだが、見解は、区長、さらなる自治体負担となることを危惧している。環境への影響も考慮し、慎重に検討を行う。3、一括回収への準備及び課題は、区長、新しい仕組みの全体像を明らかにした上で課題を整理する。4、ゴミ焼却による発電を肯定する教育は問題である。見解は、区長、ゴミ発電は再生可能エネルギーに分類されると認識している。5、区民等の行動変容を促すプラスチックゴミゼロ宣言を。区長、まずは環境基本計画等に即した取り組みが重要と考える。6、小中学校等へのマイボトル給水器設置など具体策を行うべき。区長、今後研究する。質問、男女共同参画、LGBT 施策について、1から6まで。1、男女共同参画高等プラン2021の LGBT 施策は何か。総務部長、意識啓発の取り組みが中心で、相談窓口の開設も予定している。2、パートナーシップの陳情が議会で趣旨採択されたが、プランに制度導入を盛り込まなかった理由は、同制度を導入すべき。総務部長、制度導入を前提とした採択ではない。引き続き議論を深める。3、制度導入に向け自治体ネットワークに参加すべき。総務部長、議論中のため参加予定はない。4、計画策定等にあたっては当事者を会議体に参加させるべき。総務部長、引き続き実態調査等を行う。5、当事者等の居場所の設置を。総務部長、現状では設置の予定はない。6、学校教育現場での理解促進を。総務部長、都の人権教育プログラムに基づいた学習等を行う。質問、子どもの育ちと遊び、子どもの権利について、1から7まで。1、子どもの遊びの重要性について、見解及び取り組みは。子ども未来部長、成長に不可欠であり、子どもの居場所等の整備を進めている。2、公園を活用した自然体験を。子ども未来部長、児童館などでデイキャンプ等の機会を定期的に提供している。3、大島9丁目公園にプレイパークを整備すべき。子ども未来部長、区民意見を踏まえ検討する。4、プレイリーダーを育成すべき。子ども未来部長、現時点では考えていない。5、感染症流行下の 子どもの生活実態把握及び対応は、子ども未来部長、国の調査結果を注視する遊び場等の提供に努めている。6、施策に子どもの意見の反映を、子ども未来部長、今後も多様な手法を活用する。7、都の子ども基本条例を区の施策にどのように反映させるのか。子ども未来部長、条例と同趣旨の子ども子育て支援事業計画を着実に推進する。以上、無所属千葉早紀へ質問終わり。公明高村清美、子どもの目線に立ち子どもの権利を尊重した施策の推進を。質問、子育て施策について1から6まで。1、本年3月に成立した東京都子ども基本条例について見解は、子ども未来部長、子どもにかかる施策を展開していく上でも重要な視点である。2、子どもの目線に立った施策の推進について、本区の取り組みは、子ども未来部長、子ども子育て支援事業計画を策定し、施策を推進している。3、子ども議会を開催すべき、子ども未来部長、開催には課題もあり、様々な形で広く子どもたちの声を施策に反映できるよう努める。4、本年1月から開始した多胎児家庭訪問支援事業の実施状況は、子ども未来部長、4月末までに51世帯が登録し、1072時間の利用があった。5、申し込み及び周知の方法は、子ども未来部長、申し込みは電子申請も可能としている。周知は子ども家庭支援センターで案内等を行っている。6、都の事業を活用し、多胎児以外の子育て家庭を支援すべき。子ども未来部長、財源や支援員の確保、ニーズの見極めなどの課題がある。質問、保育について1から5まで。1、今年度の待機児童数は4名と大きく減少したが、これまでの保育所整備の実績は、区長、19年以降で163園を整備し、1万579人の定員を確保してきた。2、次年度以降の計画及び課題は、区長、長期計画等に基づき整備する。地域ごとの需要数に見合った整備を進めることが課題である。3、安定的な保育所運営に向けて、賃貸料補助期間の拡大の検討を、また今後の支援の課題は、区長、引き続き当初の制度趣旨にのっとり運用する、継続的な財源の確保が課題である。4、多様な保育ニーズに応えるため、ベビーシッター事業を導入すべき。区長、導入の予定はないが、今後の検討課題とする。5、休日保育実施の進捗状況は、区長、来年開設予定の事業者から提案があり、検討を進めている。質問、区民の生活環境について、1から5まで。1、公園の遊具等の抗菌処理や、公衆便所への非接触型水洗の導入をすべき。土木部長、他自治体の取り組みを検証する。蛇口は回収時等に検討する。2、SNS で遊具等の不具合を通報できるシステムを導入すべき。土木部長、他自治体を参考に検討する。3、動物愛護法について現状認識及び取り組みは、土木部長、苦情等は減少している。 引き続き普及啓発を行っていく。4. 飼い主のいない猫の去勢手術費用等助成事業に対する評価は、土木部長、苦情は大幅に減少しており、一定の効果を上げている。5. ボランティアによる猫の譲渡にかかる費用の負担軽減を。土木部長、今後研究していく。以上、公明、高村清美、質問終わり。